週刊自閉症ニュースのポッドキャスターの龍馬の父です。今は2011年4月1日金曜の深夜です。明日4月2日は世界自閉症啓発デーです。また4月2日から8日までの1週間は発達障害啓発週間です。本来であればこの特別な世界自閉症啓発デーや発達障害啓発週間を前に当ポッドキャストでも特集を組む予定でしたが、今はやはり東日本大震災で被災された東北、関東北部を中心とした方々への有効な情報をお届けするのがこの番組の役割だと思っております。そんなわけで今週もニュースをお休みし、変則的な番組をお届けします。それでは2011年4月1日第170号スタートします。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、こういう時には何をお届けすべきか、何が必要か。この番組では、自閉症をはじめとした発達障害に関係する方々へ、より有益な情報をお届けすることを目的としています。日本各地で被災地に向けた様々な動きをされている情報が、ネット上、新聞紙上、他でも断片的に情報が入ってきます。そんな中から今回は、私が現地の方々にとって現在とても有益であろうという情報をご紹介いたします。今回ご紹介するのは、東北関東大震災支援者支援事業者向け制度活用ガイドというサイトです。こちらは全日本手をつなぐ育成会機関紙、手をつなぐ編集員、日本発達障害福祉連盟発達障害白書編集委員の又村葵さんが立ち上げられたものです。このサイトは、被災地で障害のある人の支援に当たられている支援者の方や、支援事業者へ少しでもお役に立てるよう、国から出された通知を整理されて、実際に活用する際の流れについてもできる限りご紹介するガイドを作成されています。このガイドは大きく分けて、被災地で支援を継続したい場合と、被災地から避難したい、させたい場合の数パターンになっております。このパターンごとに細かくシチュエーションに分けて手続きのポイントや根拠となる国の通知などをご紹介されています。国の通知に関しては、なるべく情報量が多くならないよう、原則として障害のある人に関する厚生労働省から出された通知に限定されています。また、通知の PDF をダイレクトに生み出せる URL を掲載されているほか、PDF そのものも添付されています。今日4月1日深夜時点では、被災地で支援を継続したいという項目の中に、被災事業所への利用を受け入れたい、支援事業所を再建したい、支援職員の応援を要請したい、避難所へヘルパーを派遣したい、病院へヘルパーを派遣したい、被災した子どもを支援したい、生活福祉資金の貸し付けを使いたい、災害援護資金の貸し付けを使いたい、災害弔慰金や災害障害見舞い金の支給を受けたい、被災者生活再建支援金の支給を受けたい、災害復興住宅融資を使いたいという項目があります。また被災地から避難したいさせたいには、災害救助法の対象地域は障害のある人の避難所が欲しい、 入所していた人はどうなるの？グループホーム、ケアホームにいた人はどうなるの？在宅だった人はどうなるの？という項目があります。また、福祉避難所に関しては、福祉避難所って？福祉避難所運営の財政支援は、被災都道府県以外でも設置可能です。という項目があります。また、被災地から避難する場合の流れについて、7つの項目が書かれています。その1、被災地が災害救援法の指定地域かどうかを確認。その2、障害のある人ご自身の意向を確認。その3、現地での支援体制の確認。その4、避難する人の状態像に応じた避難先の検討。その5、避難先の確保。その6、避難先への移動。その7、避難先へ到着した後。それぞれの項目について、ポイントとチェックが書かれております。また、根拠通知、参考資料、福祉避難所ガイドライン等が PDF で掲載されています。ぜひ、被災地で、障害のある人の支援に当たられている支援者の方や支援事業所の皆様、この時期に速報性を重視された大変有効なサイトだと思われます。ぜひお尋ねください。以上、東北北関東大震災支援者支援事業者向け制度活用ガイドを今回ご紹介いたしました。